インタビューで私はリーさんにまず阪神・淡路大震災が起きた当時の状況について尋ねてみました。
1995年といえばちょうど末っ子が16歳の時かで、1月7日ちょうど誕生日だったの、末っ子がね。でその誕生日の日に明け方、震災が神戸を襲ったわけですけれども、その日は我が家はテレビは飛ぶわ、タンスは飛ぶわ、で、電気まだ明け方でしたので真っ暗でしたしね、薄明かりを頼りに、表へ出たんですけれども、いつも見慣れたはずの景色が違ってるのよね。2階建ての家がその姿が見えずに、その向こうに青空がじゃなくて、空が広がってる、まだ明けゆく空ですね、うん、見慣れない光景だな、これはどこの景色なのみたいな感覚でしばらく目を凝らしましたら、2階建ての家も1階建ての家も全部南方向にこう崩れ去ってると言いましょうか。で我が家はその崩れた家でもって囲まれてしまってて、道を失ってて、その崩れた家を乗り越えないと大通りに出られないような状況だったのね。だからその閉じ込められた枠の中で、一体何事が起きたんだと。地震なんて、あんな大きな地震初めてですから、我が家族ももちろんのことで神戸の人もほとんどそうだと思うんですけれども、その頃は、一体何事が起きたか状況把握ができなくて、で前の家を乗り越えて表通りに出たら、表通りもまた同じような状況なのね。でびっくりしてあちこち少しうろついたんですけれども、どこへ行けども火は起きてるし、家は崩れてるし、ビルもアデモが、崩れ去ろうとしてる、そんな状況の中で、本当にこれ日本全体がこういう状態、こんなような状態になってしまったのかなと、その頃は錯覚に陥ってしまったんですけど、いやこれで私どもはもう終わりなのかと、本当に絶望感にこう襲われるような。だけれども一旦状況把握をしたくて、知人の家、友達の家、訪ね歩いたんですけども、全部人がいなくて、その家も潰れてて、で特に在日の人っていうのはこう昔で言ったらその村的感覚で集まって、あの長屋風なところですね、生活している方々が多かったものですから、そこへ行ったらその長屋はもう潰れてるし人がいないしって、あの人たちは一体どうしたんだろうと。でそうこうしてるうちに、とりあえず学校に避難してくださいっていうことでしたもんですから、毛布だけ、とりあえず取るものを取って学校へ行ったんですけれども、そこでまたみんなと出会ったわけですね、命が無事だった人は。だけども後で聞いてみたら、うちの斜め近所のとか向かいのとかね、そういったところの奥さんやご主人、それとか子供さん、おじいちゃんおばあちゃんの誰かが犠牲になってという、そんな話を後で聞かされて、あの時あの家の下にまだこう埋もれて いたんだということが後で分かったのね。でもその時はもううめき声も何も聞こえないし、そんな状況を把握できるわけもなし、だけれどもうちのお母さんがまだあの家にいて応答があったから、でも助ける術がなくて、機械がないと、道具がないと、みんな助けてくれないかって、向かいのちょうどあの息子さんがあの慌てふためいて言ってきたんですけれども、じゃあみんなで行こうと言って、手探りでみんなこう柱を避け、のけられるものはのけたんですけれども、でようやく助け出したりしたこともあったり、その頃普段知ってるというだけのことで、そんなに深い付き合いはなくてもね、 あそこに誰が住んでる、ここに誰が住んでるっていうことが分かってるだけで、あそこのおばあちゃんがまだやとか、あそこの奥さんがまだ出てきてないんだとか、そういう情報がおのずとこう口から口に、靴写しで伝わって、情報元となってるという。だから 震災前まではそんなに親しく付き合わなくても、やはりどこに誰が住んでるという最低限のそのぐらいのことはお互い知っておかないと、こういう時に大変だなと、あの後の方になってそれは思ったことですけど、その時はそんなことを思う暇もなく、目の前にいる人をただただ助け出すみたいな。
今回のインタビューに際して、阪神・淡路大震災についてインターネットで調べてみると、当時テレビで放送されていた長田区の崩壊した街並みの様子の映像がたくさん出てきました。今大きくなって改めて見ても本当に衝撃的なものでした。リーさんがインタビューの中で日本全体が崩壊したのではないかと錯覚に陥ったとおっしゃっていましたが、当時の長田区の人たちを思うと多くの人が本当にそのように思われたのではないかと感じました。